週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします
とね、まあ、いきなり男性の声だったので、はい、皆さん驚かれたかもしれないんですけれども今週から産休の、宮永さんに代わりまして、構成担当の縫がアシスタント代行として入ります。
はい、宮永さんが、戻ってくるまでの間、勤めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は今いろいろと話題になっているあのブームを分析します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は何でも韓国化のなぜと題してお届けします。
はい、去年から韓流ブームが再び盛り上がっていますよね。
はい、そうですね。
その一方、今年の7月に俳優の高岡壮介さんがテレビ局を韓流推しというふうにツイッターで批判して騒動が起きましたよね。これをきっかけに今の韓流ブームの過熱ぶり、これを再認識した人も多いんではないでしょうか。
そうですね。その韓流ドラマを例に挙げると、 BS を含む民放キー局で放送していないのは3チャンネルだけなんですね。全部の局の1週間あたりの合計放送時間というのはなんと90時間を超えるんです。
1週間で90時間というのはすごいですね。
実際にね、数えてみたんですけどね。
調べるのも大変ですけど、なぜここまで韓流ドラマが増えたんでしょう。
フジテレビはね、その理由にまずそのニーズの高さ、つまり視聴率というのを挙げるんですね。フジテレビでは昨年1月に韓流アルファという、最大で3時間弱のドラマ枠というのをスタートさせたんです。で、はい、去年の平均視聴率というのは 5% 弱というふうに安定していて、チャン・グンソク人気に火をつけたドラマイケメンですねではね、回によっては 7% 近い数字を叩き出したんですよね。つまり同じ時間帯の視聴率1位というのを記録しました。ファン層もこれまでの50歳以上の女性に加えて10代から40代の女性というのが増えたそうなんですね。
拡大してるんですね。韓流アルファを放送する前は日本のドラマを再放送していたんですけれども、この当時は視聴率は 2% から 3% ほどだったんだそうです。全体としてコンマ以下の視聴率争いを、している中で、この時間帯で 2% から 3%、5% というふうになっていくと差は大きくなりますよね。
そうですよね。もう一つね、 BS をはじめとして各局が韓流ドラマを流す大きな要因というのはコストなんですね。日本のドラマの1話あたりの制作費というのは1000万円以上というのが主流なんですね。で、これに対してね、韓流ドラマは高くても数百万円で、安いものは数十万円で済むそうなんですね。あと、そのテレビで放送されたドラマが、レンタルされてパッケージも売れていくようなんです。ツタヤでのその韓流ドラマの月間レンタル回数は邦画洋画を上回っているんですね。
つまり韓流ドラマっていうのは、コストが抑えられて、視聴率が取れて、さらにレンタルにしてもパッケージにしても強い、美味しい商材っていうことになるわけですよね。
そうですね。で、美味しいというとね、そこに引っ掛けてしまいますと、食品の方でもヒットが相次いでいるんですね。今のところ、その K-POP だったりドラマっていうところが、盛り上がっているんですけども、実はいろんなところで変化が起きていると、でその代表格というのが、マーケットオーというですね、ブランドのブラウニーというのと、ホンチョという飲むお酢です。
マーケットオーは口コミで人気が広まった韓国土産 の定番になってるやつですよね。
そうなんですね。で、その韓国での売り上げを引っ張るほど人気になったので、日本ではテスト販売の上ね、2011年からナチュラルローソンを皮切りとして販売を本格化したんです。で、そして一気にブレイクして、サークル系サンクス、そしてセブンイレブンへも販路を拡大していったんですね。
このマーケットをまだ関東のみの販売なんですけれども、それだけで今年中に韓国の販売額に並ぶレベルで売れているんだそうです。
そうなんです。で、ね、同じように快進撃を続けるのが本庁なんですね。そもそもは日本のクローズありますよね、そこに着目して、より飲みやすいフルーツのお酢として2005年ぐらいから韓国で発売されたんです。で、現地では圧倒的なシェアを誇る国民的商品に成長しているんですね。
この本庁って日本でも2010年の4月から発売を始めたみたいなんですけど、 日本ではあの飲むお酢のマーケットっていうのは縮小している分、うんうん、ちょっと苦戦してるみたいですよね、はいはい、うん、
ただ首都圏の、ね、スーパーチェーン稲毛屋ありますね、はい、ここが3月から取り扱いを始めたんですけれども、6月に稲毛屋チェーンの食酢全体で4位の売れ行きを記録したんですね。
この本庁、今年度の売上目標は当初3億円だったんですけれども、うん、現在情報修正を繰り返しているみたいです、はい、カラをイメージキャラクターに起用した9月の中旬時点には40億円が視野に入る勢いを見せているんだそうです、うん、
すごいですよね。で実はね、これ本家の韓国でさえ年間売上がおよそ50億円なんです、うん、日本の、ま、飲むお酢のマーケットは200億円ほどと言われているんですね、はい、仮に40億円売り上げれば市場規模を2割も拡大するメガヒット商品ということになるわけですね。
あの韓流ドラマに食品のヒット、うん、まあ、今教えていただきましたけど、うん、ちょっと例を挙げただけでも意外な話が結構多かったなと思いました、はい、その他にもスマートフォンなど売れている韓国製品がいろいろありますよね、はい、ではここからジャンルごとにヒットの理由とその実力、そして将来性を探っていきましょう、はい、まずはエンタメです、う
ん、先ほどもねちょっとご紹介したんですけども、ここではさらに掘り下げてお伝えしましょうね、はい、イケメンですねのヒットでね、そのファン層が広がったというふうにお話したんですけども、はい、TSUTAYAで韓流ドラマをレンタルした客の年代別の分布というのがあって、それを見てみると、はい、やはり同じようにね視聴者層というのが去年は30代から40代に拡大してるんです。でさらに今年に入って10代から20代にも広がってるんですね。
今ではもう韓流ドラマっていうとその年配層から若者までどの世代の女性をも取り込める強力なコンテンツになったということです
ね。そうなんですよね。でその結果ね、多くの企業が買い付けようというふうに、まあ、競ってね、価格がまあ実は高騰しているということになってるんですね、はい、ある映像ソフトメーカーによると2004年頃は1話数千ドルで買えたそうなんですけども、はい、今では10万ドル以上する作品もあるんだそうです、うん、でこれはね当たれば大きいんですが、当然その分リスク大きくなってきますよね。
10万ドル以上っていう風になってしまうと、その日本でドラマを制作するのと同じぐらいのコストになってしまいますよね、うんうん、コストが抑えられるはずの韓流ドラマだったのに、うん、状況が変わってしまってるということですよね。
そうなんですね。でそこでね、その最近増えているのがいくつかの企業で共同出資して買い付けるという方法なんです、はい、映画やアニメではよくあるいわゆるその制作委員会方式ですね。映像ソフトメーカーや広告代理店と並んでテレビ局が日本での版元になっている作品も、まあ、実は少なくないんですね、うん、でテレビ局にとっては韓流ドラマを放送することが自社で販売する DVD の宣伝になっているケースもあるというわけなんです。
このケース多いですね、うん、これ資料見てみるとですね、うん、さらに洋画メジャーまでもが韓流ドラマ市場に参戦しているようです、うん、はい、ソニーピクチャーズエンターテインメントはソネットエンターテインメントと共同で韓流ドラマの買い付け事業を始めました、はい、10月に第1弾として逃亡者プラン B という作品を発売します、うん、このソニーピクチャーズエンターテインメントによると、成長著しい韓流ドラマ市場はたとえ後から入った追う立場であったとしてもビジネスチャンスは十分にあるということだそうです、
はい、でその日本での、ね、そのこの過熱ぶりというのは、まあ、実は韓国の制作サイドにも若干の変化をもたらしているんですね。まずその日本の漫画や書籍が原作となっているドラマが目立つようになって、
ああそうですよね、
もともと韓国ではね脚本家の力が強くて日本ほど原作があるドラマというのは多くないんですね、ただ日本での展開を見越して、まあ、日本で名の通った原作を使った方がね、まあ、後々有利というふうに考える制作会社も増えてるんですね、うん、はい、あとその最近のね日本での K-POP 人気がすごいですよね、はいはい、まあ、これを踏まえてか K-POP 歌手が出演する作品というのも増えてるんですね。
そこで連動してるわけですね、うん、最近ではさらに踏み込んで日本の企業が制作出資するケースも出てきました、はい、今年放送の赤と黒、うん、それからメリは外泊中は、うん、日本の映像制作会社アジアコンテンツセンター ACC が韓国の制作会社と共同で制作しました、
はい、ACC によるとね、完成したドラマを買い付ける場合は得られるのは主に放送権と DVD 化する権利だけなんですね。
ああそうですね、う
ん、なんですが自ら作ってしまえば、うん、イベントグッズ書籍音楽といったようにそのいろんなね、権利ビジネスが行えて海外にも展開できるということです。
ああそういうことですね、うん、
ただねそのここまでね価格が高騰すると完成したものを買うのもあるいは制作出資するのも金額的に変わらないといった事情もあるようなんですね。
うん、 日本が韓流ドラマに席巻されているように聞こえるんですけど、うん、実はその根元にいるのは日本企業、逆転現象も起こり始めてるんですね。
そういうことですね。
さあここまではエンタメについてお届けしました。番組後半でも様々なジャンルをお届けします。
週刊日経トレンディ、今週は何でも韓国化のなぜと題してお届けしています。
はい、続いてのジャンルは食品飲料です。
はい、
韓流ブームに乗って韓国の食品や飲み物が売れているそうです。スーパーやコンビニはこぞって韓国フェアを展開しています。百貨店でもそごう・西武が初の韓国物産展を各地で開いています。
はい、そごう・西武によるとね、初回となった今年4月の西武百貨店池袋本店での韓国物産展の売り上げは目標の 150% を超えたんだそうです。
かなりすごいですね。
すごいですよね。午前中はね、中高年の主婦、そして夕方からは学生や20代の OL といったようにね、その幅広い年齢層の女性に支持されたんですね。
ここでもそのターゲットが広がっている
ということです。
こうした流通側の後押しもあって、はい、今度はメーカーが次々に新商品を発売してるんですね。
はい、そうなんですね。
エバラ食品工業は韓国の大手食品メーカー CJ グループと組んでエバラ CJ フレッシュフーズを6月に設立しました。はい、韓国産キムチの他にビビンバやスンドゥブチゲの素といったシリーズ展開を広げています。
はい、大手スーパーの、ね、バイヤーに聞いてみると、その日韓のメーカーが入り乱れて商品を投入し始めたことで、韓国フェアが組みやすくなったんだそうなんですね。
バリエーションになるってことですね。
うん、
今日本でヒットを飛ばす韓国の食品飲料の4大ブランドっていうのがあるらしくてですね、はい、これが番組前半でご紹介したホンチョやマーケットオー、はい、そしてこれは僕も知ってました、はい、辛ラーメンとジンロですね。はいはい、
でその韓国の即席麺市場で7割のシェアを握るノンシムジャパンもね、すでに飽和状態という韓国を飛び出して日本で積極的に売り込んでるんですね。はい、ややマイルドな味の辛ラーメンブラックっていうのを9月に発売したんですけれども、はい、この他にもこれまでの辛ラーメンを使ったアレンジ料理で普及を狙っているんです。
まさに今後は日本の食卓の常連になれるかどうかが勝負の分かれ目になりそうですよね。
はい、加えてね、その新しい動きも出てきたんですね。はい、日本人の舌に合わせて開発された日本仕様の商品というのが増えてるんです。これを牽引しているのが日本の食品メーカーなんですね。例えば丸大食品から出たコラーゲン配合のサムゲタン風スンドゥブやね、大小の唐辛子を加えていない白いスンドゥブチゲ用スープといったようなもの、中小メーカーからはカレートッポギ、食べるコチュジャンといったようにね、変わり種までが登場してるんですね。
実は飲料メーカーのジンロジャパンが販売している焼酎やマッコリも日本仕様なんだそうです。
はい、
例えば去年発売されてマッコリブームを引っ張ったジンロマッコリは韓国では未発売の商品なんだそうです。
そうですね。なぜ日本限定なのかというと、韓国のマッコリメーカーは中小企業ばかりで、大手が参入すると淘汰が進んでしまう恐れがあるからなんですね。
はい、
そのために最初から日本市場をターゲットに開発したというわけなんです。あと8月に発売したゆるマッコリヨーグルト味っていうのも日本限定なんですね。
CM 結構出 て,
出てますね最近ね。
はい、
で韓国ではね、焼酎やマッコリをストレートで飲むので、カクテルというのはあまり受けないんです。製造設備も十分ではないので、日本で委託製造しているんだそうですね。でこうした韓国食品と飲み物の日本化というのは急激に進んでいて、日本のアルコール 0.00% ブームを受けてね、缶マッコリゼロを出す動きもあるようなんです。
この加熱ぶりっていうのは、そのバブル状態の、なんていうんですか、崩壊前夜の危うさみたいなものをはらんでるような気がするんですけれども、まあ一方でその日本人にとっては韓国の食品飲料といったものが、まあ、親しみやすくなるっていうところはあるんでしょうね。
そうですね。で加えてね、その韓国旅行する日本人というのが増えたじゃないですか。
はい、
その結果ね、本場の味と同じリアル韓国な商品というのを日本で買うニーズというのも実は高まってるんです。
は
い、その代表例が生マッコリですね。これまで日本で流通していたのは、実は加熱殺菌して炭酸を加えたマッコリなんです。
はい、
でこれに対して韓国で一般的な生マッコリというのは、殺菌処理をせずに生きた酵母が炭酸を作り出しているんですね。賞味期限が短く扱いづらいんですけれども、コクやさっぱりした後味に差が出てくるんです。
そこでジンロジャパンが日本で仕掛けるのが、新米で作ったマッコリヌーボです。 これはですね、あのワインのボジョレーヌーボー、はい、あの11月の第3木曜日に解禁されるものですけれども、はいはい、これと同じように韓国で2年前から始まったイベント商品です。
そうですね、
韓国ではすでに定着していて、うん、日本でも百貨店や飲食店でスポット販売をして盛り上げたいと考えているみたいです。
はい、本場の、ね、味を知り尽くした消費者というのはさらにディープな食べ物とか飲み物に、ね、目を向けているんですね、はい、例えば屋台で人気の韓国スイーツホットックっていうの、ホットック知ってます？
あのあれですよね、パンの間にあのソーセージ挟んで食べる、うん、アメリカの球場とかで売ってるやつですよね。
そうなの？ごめんごめん、本当に分かんなかったそれって今
あのホットドッグですね。
ホットドッグですね。
失礼しました。
そうではないですね、はい、それと韓国土産の、ね、即席麺で売り上げ第3位というジャジャ麺、
はい、
チャパゲティ、
これはなんとなくイメージは分かりますね、うん、あのスパゲッティ的なジャジャ麺だったりするんでしょうね、うんうん、
まあ、そこは正しいですね、うん、はい、といった新しい、ね、商品の発掘というのが進んでいるわけですね。
はい、はい、さあ日韓の融合商品からリアル韓国商品までしばらく韓国の食ブーム続きそうですが、はい、次のジャンルは家電そして車です、
はい、
そもそも日本市場では韓国製の家電や自動車は売れないというのがかつての常識でしたが、この数年で変わり始めているみたいですね、
うん、その目立つのはね、韓国メーカー製のスマートフォンが大ヒットしていることですよ ね、
すね、
サムソン電子は去年10月に発売したギャラクシー S 以降ね、 NTT ドコモ用のスマホがね、売れ筋ランキングの常連になってます。
そうですよね、
うん、あと大型バスではね、韓国のヒュンダイ自動車の存在感というのが実は高まってるんですね。
バスですか？
はい、観光バスや高速バスへの導入が相次いでるんですね、はい、ヒュンダイモータージャパンによるとこれまで200台を出荷して日本でのシェアは 10% ほどを確保したというふうに見てるんですね。
その変化はどうやって起きてるんでしょうね、うん、
例えばね、サムスンのスマホはドコモブランドが前面に押し出されてますよね、
はいはいはい、
端末の表側にはドコモのロゴしかありません。
はい、
大型バスというのは乗客がそのどこのメーカー製であるかを意識してないんですよね。なので、ま
あ、
そのブランド自体が必ずしも重要ということではないんですね。
そうですね。
でここでポイントとなっていくのは性能や品質なんですね、
はい、
サムスンは発売時点で最高レベルの処理速度や性能であることを強調してユーザーにも非常に支持されたわけです。
リアルコアだったりしました
からね。そうなんですよね、はい、あそこは本当に驚きましたよね、うん、でヒュンダイも品質面で日本メーカーに遜色ないことを非常に強調してるんですね、
はい、つまりそのサムスンとかヒュンダイって言ったようなこれまでその日本であんまりこう印象がなかったメーカーも製品の実力で勝負できるようになってきたということですね。
その通りなんですね。日本ではね、やはりその国内メーカー性というのは強いわけなんですけれども、
そうですね、
海外の消費者にとってはね、今やサムスンやヒュンダイといった韓国ブランドが低価格で高品質な製品の代名詞になってきているんですね。
自動車も同じでアメリカとか中国だとそのヒュンダイとかのね、うん、存在感が強まってるみたいです。
そうですね。そうするとね、日本の部品メーカーや装置メーカーというのは、はい、韓国メーカーに商品を供給することも増えてきますよね。
あ、パーツサプライヤーとして日本のメーカーがあらする
ってことですね。
そうですね。はい。さあ、今発売されている日経トレンディ11月号では今回紹介した内容をより詳しく特集しています。紹介しきれなかった韓国産の化粧品、それからファッションなどについて、それからですね、実は韓国で日本製品が存在感を増している事例というのも多いみたいですね、
はい、
これについても取り上げていますので、本誌もぜひチェックしてみてください。今週の週刊日経トレンディは何でも韓国化のなぜと題してお届けしました。
モリモリズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はモリモリさんをお迎えしてお届けします。モリモリさん、こんにちは。
こんにちは。
今週ご紹介いただくアイテムっていうのは何でしょう。
はい、キングジムのインターバルレコーダーレコロです。
インターバルレコーダー、
はい、ですね、インターバル撮影という手法があるんですが、設定した時間ごとに連続して、何枚も写真を撮るような手法でして、
はい、
例えば雲の動きとか、植物の成長とかのコマ送りの写真みたいな動画を、はい、よく見ると思うんですけども、それを手軽に撮れてしまうという
定点観測ができるんですね。
まあ、そうですね、そういうことですね。
へー、
はい、でですね、普通インターバル撮影ってあの高機能のデジカメとか、あと例えばスマホのアプリとかにもあるんですけれども、
そうですね、
基本的に長時間撮影をしなきゃいけないので、そういうものをこう放置しておくと 盗難とか心配ですよね、うん、なのでこういう専用のカメラっていうのがあるとすごい便利なんですね。実勢価格は6930円ということで、まあ、2,3 台買っていろんなところに設置したりしてもいいかなと。
はいはいはい、はい、あの家のリビングに設置しておいて、猫の生活をいい、ね、ずっと追っかけるとか。
私だったらちょっと子供の昼寝とかを
出ました
子供の話題
出ました。さすがイクメントレーナ
ーそうです、ね、
あとだからもっと面白い使い方としては、あの自転車に例えばくっつけて、はい、でそれで走ってみる、うん、そうすると街の風景がコマ送りで見えて結構面白い。もうあのやってみたんですけれども、すごい面白い映画撮れますね。
セルフロードムービーみたいな、
まあ、そんな感じですよ ね、 ね、
車も同じですよね。
車とかにもくっつけてできるね。
あ、これも面白そうですね。本体はそんなに大きくなかったり。
そうですね、そんなに手のひらサイズぐらいなの で、 で、まあ、普通の三脚がつけられるので、まあ、いろんなとこに乗っけたりとかできるんで、すごい便利だと思いますね。これ結構バッテリーの持ちも良くて、あの例えば1日に1枚写真を撮るような設定にしとくと、はい、うん、365枚撮れるので
1年間
放置しとくこともできる、
うん、あ、すごい、うん、定点観測で写真撮影もできちゃうキングジムのインターバルレコーダーレコロ。さあ、こちらの方のですね、モリモリズスコア商品の、何々度が10点満点でほにゃ点というのを、つけていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
想像以上に楽しめる度10点。
お、10点出ました。
おこれやっぱり実際使ってみると、あのインターバル撮影ってどういうとこで役立つんだってなかなか思いつかないんですけど、そうですね、実は適当に撮ってみても面白い映画撮れたりするので、
あ、まあ、あのお値段も手頃ですし、うん、面白そうですね、はい、ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部モリモリさんの今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはキングジムのインターバルレコーダーレコロでした。森森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあ、男性の声でちょっと今までと違う感じでしたがしばらくはね、かなり緊張したみたいですけども、
ガチガチです、
はい。まあ、今回は韓国商品ということで、はい、まあ、韓国ブームっていうのを取り上げたわけなんですけれども、はい、本当にね、いろんな業界に実は浸透しているんですね。で、例えば化粧品もそうですし、はい、ファッションなんかもそうなんですけども、ただこの例えば化粧品のを見てみるとね、はい、実はまあ今回がというよりも前から韓国製のその化粧品というのは非常に人気が高くて、
もともと本州の方では、うん、去年 の、 あの発表のヒット予測の中で、はいはい、BB クリームの次に来るのは、うん、カタツムリのクリームとかなんか言ってませんでした。
そうですよね、その通りなんです、はい、だから BB クリームとかでやはりその向こうの女優さんとか非常に綺麗じゃないですか、肌とかが、はい、だからそこのイメージっていうのが非常に大きいんです。でそれで BB クリームっていうのがヒットして、でさらにカタツムリのクリームっていうのが、まあ、ちょっとびっくりしたわけですけども、実はまだもっと進んでいて、その次というのは
どっちに進むんでしょうね。カタツムリの次に進むっていうのは
何だと思います。
いや、なんかあんま考えたくないですけどあの別の生き物系的な、
うん、いや基本的にはその天然素材とかね、そういうその自然素材みたいなところのイメージなんですけども、はい、ただカタツムリの次で今注目されているのが、はい、蜂とか
これやっぱり
蛇の毒とかね。
何ですかそれ。
そっち系に行ってったりとかするんですね。
そうなんですね、うん、蛇の毒を塗って綺麗になるっていうのもなんかちょっとね、うん、ある意味魔女的というか、
まあそうですね。でも今魔女って言葉流行ってますし、
流行ってますよね、
はいはい。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。